こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は心臓病に関するお話を伺います。ゲストは足利赤十字病院第一循環器内科部長の沼澤陽平先生です。沼澤先生、本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。足利赤十字病院循環器内科の沼澤と申します。現在私は循環器内科医として毎日患者さんの治療にあたるいわゆる臨床業務を行いながら、患者さんたちから学んだことを医療の改善および医学の発展に生かすための臨床研究、そしてこれから日本の医療を担っていくであろう後輩たちの教育、これらの臨床研究そして教育を3本の柱として日々仕事をさせていただいております。本日はそういった内容のお話ができればと考えております。
まずは沼澤先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。先生は平成15年に慶応義塾大学医学部の卒業、卒後は慶応義塾大学病院、北里研究所病院内科、佐野厚生総合病院内科、慶応義塾大学病院循環器内科を経て、平成23年より足利赤十字病院循環器内科に移られました。現在は第一循環器内科部長、心臓カテーテル室長を務められています。沼澤先生は心血管インターベンション治療を専門とされています。心臓病のことに関して興味を持ったきっかけっていうのはあったんですか？
そうですね、そもそも私が循環器内科医を志した理由というのは、重篤な状態で搬送されてきた患者さんを元気に歩いて退院させること、これに大きなやりがいを感じたからです。循環器領域において最も重要な疾患の一つが急性心筋梗塞という、心臓の血管が突然詰まってしまって、最悪の場合心臓が止まってしまうような怖い病気があるんですけれども、一見健康であった人がある日突然命の危険にさらされてしまうような、恐ろしい疾患です。こういった患者さんたちの命を救って、そして元気に社会復帰してもらうというのは、医者や患者さんおよびその家族など関係者のみならず、日本社会全体にとっても非常に重要な点だと考えております。そういったもう緊迫した状態においてですね、自分の腕で患者さんを救えるのであれば、これ以上にやりがいのある仕事はないと言っても過言でないほどの、やりがいを感じております。
そうしますと研修医の時に感じたってことですか？循環、
そうですね、医学部の学生の時あるいは研修医の時、内科の研修医の時点では、ある程度その循環器に進もうかなというふうには考えていたんですけど、
そうですか。
やはり重篤な患者さんが入院して、退院する時には元気に歩いて帰れるっていうですね、そこに大きなやりがいを感じて循環器内科を志しました。
ご両親もお医者さんなんでしょうか？
いえ、特に私の家庭内にですね、家族内に医者はおりません。私の両親は2人とも高校の教師でした。現在2人とも定年を迎えて引退しておりますけれども、私はずっと教師であった両親の背中を見て育ってきましたので、私自身も高校の途中までは両親のような教師になるつもりでおりました。そんな中、大学へ進学する際に学部を選ぶことになるんですけれども、医学という奥深い学問に興味を持って最終的には医学部への進学を決めました。医学部への進学に関しては、学費をはじめとしていろんな問題もあったんだろうと、思うんですけれども、いずれにしても自分の好きなことやったらいいって、言ってくれてですね、自分の希望した医学部に進学させてくれた両親には本当に感謝しております。
先生は多数の学術論文を執筆されています。このような市中病院において論文を執筆することについて、やはり苦労されている点がありますか？
そうですね、やはり一番は時間でしょうかね。私自身は土日含めてほぼ毎日病院の何らかの臨床業務を行っておりますので、研究や論文執筆を行うにあたって、例えばこの日は研究を行う日とか、この時間は論文を書くための時間といったように、確実に時間を確保するということがなかなか難しいのが現状です。例えば患者さんたち一通り診察した後に、ちょっとした時間を見つけて論文を書き始めたりするわけですけれども、そうこうしている間にすぐにまた緊急の患者さんの診療で呼ばれたりすることも決して少なくありません。
そうですね。
まあ、一方でたとえ時間の確保が難しくてもですね、患者さんたちから学んだことっていうのを、まあ、論文として国内外へ発信していくということは、まあ、自分自身にとってはもちろんですし、また他の医療関係者にとっても、まあ、大変重要なことなんだというふうに考えております。まあ、医学というものは、まあ、すごいスピードで発展していきますので、我々、まあ、ドクターはですね、まあ、常に最新の論文を読んで最新の知見を勉強しなければいけない。まあ、このように論文を読むという作業ももちろん勉強になるんですけれども、まあ、一方でその論文を書くという、この一連の作業もまた非常に勉強になります。例えばあるテーマについての論文を書こうとしたとしてですね、まあ、その際には、まあ、そのテーマに関連した、まあ、過去の先行研究ですね、先行研究に関する論文を、まあ、最低でも10個や20個は読まなければいけませんし、まあ、そういった作業の中でこれまでに分かっていること、そして今回自分の研究で分かってきたこと、まあ、それぞれ明確にしてですね、まあ、最終的に一つの論文として仕上げていくわけでございます。まあ、こういった作業を行っていくと、まあ、一つの論文を書き上げる頃にはですね、まあ、そのテーマについての知識というものが、まあ、嫌でもこう頭の中にどんどん叩き込まれていくわけですね。まあ、これが自分にとって、やはり最終的にはすごい勉強になっているというふうに感じます。私にとって論文を書くという作業は、まあ、臨床医としてレベルアップするための勉強の一環だと考えておりますし、まあ、それと同時にですね、まあ、自分が書いた論文が他の医療関係者の目に留まって、何らかの形で医療の改善あるいは医学の発展に貢献することができれば、まあ、これほど嬉しいことはありません。
大学病院と市中病院で医療環境の違いについてはどのように感じておられますか？
そうですね。私は大学病院としては、慶応義塾大学病院でしか働いたことはありませんけれども、まあ、大学病院というものはやはり、まあ、いわゆる大学病院でしか治療が難しいような特殊な疾患であったり、まあ、あるいは特殊な手術を必要とする患者さんたちが多く集まる傾向にあると思います。まあ、足利赤十字病院からもですね、まあ、時々慶応大学病院や、まあ、例えば栃木県であれば獨協医科大学病院あるいは自治医科大学病院などの大学病院へ患者さんをご紹介させていただくこともあります。まあ、一方で市中病院にはいわゆるコモンディジーズと呼ばれるような、まあ、一般的な病気の患者さんたちが多く集まる傾向にあると思います。まあ、ただ足利赤十字病院のようなこう地域の基幹病院となりますとですね、まあ、循環器疾患に関わらず、もうありとあらゆる病気の患者さんたちが病院を訪れますので、まあ、一般的な病気の治療はもちろんのこと、まあ、比較的まれな病気についても、我々が適切に診断してですね、適切な対応を取らなければいけないと思いますので、まあ、その辺をこう常日頃から気を配ってやっております。
地域のかかりつけ医との連携について普段から思うところはありますか？
そうですね。地域医療連携というのは現代の医療において非常に重要なポイントの一つであるというふうに私自身考えております。地域のかかりつけ医の先生方なしでは地域医療は全く成り立たないと言っても過言ではありませんし、まあ、そのため足利市ではですね、いわゆる顔の見える病診連携というものをこう心がけております。まあ、普段患者さんの紹介や逆紹介、まあ、こういったことに関しては、まあ、電話あるいはその紹介状という手紙のやり取りで行うわけですけれども、まあ、それだけですとこう医者同士がお互い顔を合わせることがないわけでございまして、まあ、それだけでは良くないだろうということで、まあ、例えば地域の講演会ですとか、まあ、勉強会であったり、まあ、病診連携を目的とした懇親会、まあ、こういった場所で、まあ、普段から地域のお医者さん同士がですね、顔を合わせてコミュニケーションを取ると、まあ、こういうことをやっておくことで、まあ、いざ患者さんの紹介といった時にも、まあ、スムーズな対応ができるようになると考えております。またこういった医者同士のコミュニケーションというのはですね、まあ、地域医療レベル全体の底上げにもつながっているんじゃないかというふうに考えております。
そうですね。ありがとうございました。それでは第2部に続きます。